バクラ5113、ブタオさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
マイペースで更新してもらえるとありがたいです。
いや、困ります。
更新しろよなっていう。してるんですよ。ただあの、ポッドキャストだけが、ポッドキャストだけがなんか、6週遅れぐらいになってるだけで。
そこなんとかならんのかい
な。なんとかならんかって。いや、もうすぐ追いつきます。もうすぐ。
あ、ほんまに。
うん。
何で時間かかるんだろうね。やっぱ、ポッドキャストにつなぐにはなんかすごい手間がかかるのかね。
いやいや、単にあの、ほら、ホームペイをいじってないだけで。
ああ。
あの、編集してアップロードして、うん、そこで力尽きるのな。
力尽きるのね。
そうそうそう。アップロードまでして、こう、撮るじゃないですか、こうやって。
うん。
まあ、撮るのも大したもんなんですけど。
うん。
僕らこないして、あの、うん、夜眠たくても撮ってるわけじゃないですか。
うん。
そこだけでもまあ、
コンバーター
とか、愛蔵くんにとっても、ものすごい頑張りなわけですよ。
うん。
でもね、
その上で。
こっから僕は、まだ、あの、始まってもないんですよ。
アップロードする。
そうだよな。素材ができただけだもんね。
そうそうそう。で、こっから編集して、エンコードして、アップロードして、で、次は、本編を更新していかないといけないんですけど。
お品書きもかからないし。
そう、そこで、あの、今はちょっと、まだ動けないと。
うん。
それが定めだとしても。
かっこいい言い方だな。
そう。子猫さん。
子猫さん。
子猫さん。子猫ちゃんが。この子ちゃんがどうしたの？
クリーピー偽りの隣人の映画解説会が引き込まれる。11月2日にレンタル開始。ディスカスでレンタルしてみますっていう。
あ、11月なんや。
うん。まあまあ、でも早いですね。そう考えた
ら。ね、だからゴジラは12月くらいかな。
どうなんだろう。
いや、もうちょっとか、来年1月くらいまでは。でもゴジラってなんかあの、君の名はに負けたらしいですね。
君の名はがすごいんだね、あれ。
むちゃくちゃ、なんでそんなにって、それ、先週もしましたけど、うん、で、僕はあの、下り顔で、新海誠もブレイクする時期なんだよ、みたいなこと言ったけど、
うん、
言ったけど、でもなんでそんなに見に行ってんの、お前らって思う。
度が過ぎるよな。
なんかめっちゃ宣伝してんの？
いや、どうなの？
内容がいいっていうのはあると思うけど、内容がいいだけでそんなに。
ついてくるわけだしな。
そんなに来ない、いかんでしょうって。みんなああいう題材好きなのか？
いや、わかんない。だって、うん、その、まず、ロケットスタートっていうのがね。
そんな、だから、お前らファンじゃなかったやろみたいな。
いきなりそんなにっていうのが、よくわかんないんだよな。
多分だ、うん、ゴジラの、上映前に予告をするときに、君の名が流れたから。
ああ。
流れてましたっけね。
そう、流れてた、
流れてた。流れた。全然印象残ってない。うん、あ、見たわ。うん、え、じゃあ、いっぱいあってのは。
いっぱいあってのもあった。
いっぱいあってのもあった。あったあった。
でも、君の名は面白そうやった。
うわ、でっかいのが来る、うん、ルーダルフ、いっぱいあったなって散々見せられたけど、うん、いっぱいあってのロケットスタートしたか？
してないかどうか知らんけど。
どうなったかそのわかんないじゃないですか。
ほんまや。
いっぱいあってのはあんだけシャウンかけてたんでしょう。
あと、ペットもあった
よ。あ、ペットね。
東方でしょ。
え？ルドルフといっぱいあった
な、もう。うん。だってあんだけ東方が宣伝してたんだったら東方なんちゃうの。
あ、そっか。
ゴジラと一緒にやってたんですよ。で、で、で、で、で、うん、って。いっぱいあってなーって。
ゴジラ、あとあれや、子供たちと見に行ったんだけど、
はい。
よその子ね。
はい。
あれだったわ。ニュース場面とかでえ、これ本物？本物？って言ってたわ。
騙されやすいね、子供。
それ何歳ぐらい？
うん。え、小学1年生とか。
あ、アホばっかりよ。
物もわからへん。バナナとレモンの違いもわからん時期ですわ。
そんなことないわ。
金玉と梅干しも分からへん
じゃ
ん。
そうそう。
それも分かるわ。
砲丸投げと砲丸投げも分からへん。
そんな、間違いようがないわ。投げてもらえないし。
砲丸無地と砲丸無地も分からへん。
うん。でも君の名はでも確かにすごいよな。何なんだろうね。
ねえ。あの、ゴジラ、シンゴジラを見に行く人がいっぱいおって、 見に行った、うん、見に行ったわっていうのですら、
うん、
少々けって思ってたけど、今となったらシンゴジラがなんか負けてんのかって思ったらかわいそうなんて。
そう、この腹立ちますよ。
君のな、見に行ってる、見に来ました、見に来ましたってやつがいっぱいいる状況に対して、
ねえ。
けってなってる僕がいる。なんでお前ら行ってんねんって。
何が気に入らんのよ。
あ、でもなんか DVD とかでやっぱり新海誠とかを案外みんな見てたみたいですよね。
秒速とか。
そうそう。みんなその前作と比べてああだこうだとかって言い出してるから、
うん、
やっぱりあの潜在的には、その劇場には行ってなかったけど、なんだかんだでなんかみんな DVD とかで見てたみたいですね。
一応みんな、あの、愛蔵先生も、ブタさんも全部知ってるんですか？
新海誠。見てない、見てない。だから、ああいうのを見に行きたくないっていうか。
見たことない。
僕も新海誠って知らなかったですよ。
ただ、キモオタクとかには、すごいこう、訴求力があるというか。やっぱあの男の子と女の子がこう、その男の子、そう、男の子と女の子が出会うみたいな、そういうの。やっぱりキモオタクはそこを主軸に捉えるじゃないですか。
でも、新海誠ってあの、アニメ界のレニー・クラビッツみたいなやつやって、
なんかのラジオで。よくわかんないよ、それ。
いや、だからあの、全パート自分でやるみたいな。
うん。
まあ、声優はせえへんけど。ああ、
そういう意味な。うん。へえ。
原作、編集、全部。
あの、ドラム、ギター、うん、ボーカル、うん、レニー・クラビッツみたいな。うん、
あ、そんな感じってこと？
そうそうそうそう、うん、あの、だから、アニメ自分で書いて自分で監督して。
作画全部。絵コンテも。
なんかで見た、誰かのあの、表で、なんだっけ、シン・ゴジラを見て、あの、庵野監督っていうのの、
うん、
あの、今までの映画っていうのは、ウイスキーを、うん、あの、薄く水です、あの、薄めたもんだったと。
はい。
で、新海誠のあの君の名を見て思ったのは、うん、あの、うん、今まで私たちは新海誠というカルピスの原液を飲まされていたって。濃すぎたみたいね、今までが。
うんうんうん、
今回のはなんかちょうど良いあの割り方になってて、
あの人が見れるぐらいになった。
そうそうそう。あの、
言うたらあの、飲む人のこと考えた内容になってる。あの、でもそれ僕知らんけど、知らんけど、ちょっとだけ興味惹かれたのは、
うん、
桜同好会の会長、ホリー選手が、
うん、
やっぱり今まで新海誠のやつ追っかけててんて、で、見てきて、成長が見られるって言ってて。
君の名は
です。そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、今までは、キモオタクの、あの、剥き出しの願望やったって。
ああ、なるほどね。
で、今回はなんか、綺麗にまとめてるやん、みたいな。
ストーリー。やればできるやん、みたいな。
ストーリーとしてなんかあの、ちょっと自分から一泊置いて。
うん。ああ。
自分の願望はさておき。
それなんか、ねえ、エヴァの庵野監督みたいな感じじゃないですか。
あの人が見たときにあのダイレクトな思いを受け取らなくても済むようになってるみたいな、そういう言い方をしてて、
ああじゃあ一緒や、そうみんなじゃあそう感じてんのね。
で逆にそのもう一つなんかあの感想ブログみたいなのを彼が上げててくれたんですけど、なんかそれによると前のダイレクトな思いに協調同感してたキモオタクたちは裏切られたって言ってる。
ああ。そうだよね。だって今回来てんのはもっとなんか普通の人、普通の人って。
お前もそっち側に行くのかみたいな。
ああ。
そのキモオタクの中では、そういうあの、キモい妄想をそのままダイレクトにぶつけるとこに共感してたっていう。俺と一緒や、みたいな。でもこいつだけ大人になりやがってって。
そこに共感してたのか。
そう、今までだから、その、新海誠がブレイクっていうか、評価はあったけど、そこそこの層にしか響かなかったのは、そういうあの本当にキモい妄想を全力やったから、みたいなところがあったみたいですよね。
じゃあ今回そういう人たちは切り捨てて、
そうそうそうそう、
いいじゃ
な、今まで見てた人にとっては裏切りやねんて、っていうぐらいの、いやそれは見なくてもなんとなく言わんとしてることがわかるなっていうのがあって。 あ、そういうことかっていう。で、あの、人によっては、その成長と見る人もいると。今まで気もついたやろっていうの、うん、お前、うん、お前もういいかげん、やめろ、みたいな。
お父さんなれよ。
で、やっとなってくれたっていうのがあったみたいですね。うん、あの、その演出の幅が広がったっていうか。
いや、もうそこまで行ってんだから、見に行ったら？
でもそうだったら、もう前のんから追っかけていかないとあかんけど、
うん、
その前のんからその男の子と、子がね、うん、
結局男の子女の子だからね。
出会って、うんぬみたいな嫌なんですよ。
嫌、うん、なんだね。
もう、ええやん。
ね、愛族みたいですかって選手と同じことになってんな、これ。
そうね。
バジルさんが今週のモテラジ、ミャウさんの涙が心に響きました。親になって初めて分かることかも。バジルさんも、バジルさんも親になりましたからね。うん、
あ、そう。
遅咲きの親に。うん、
遅咲き。
いや、だって、あの、愛蔵君よりだいぶ年上よ。
あ、そうなんだ。
そやけど、愛蔵君の方が、父として先輩ですよ。
はい。先輩、父先輩ですね。
父先輩ですね。
そうなると、宮田さんの方が先輩だしね。
そうそうそうそう。はい、バジルさん、宮田さんよりも下手したら年上ちゃう？
僕より上ですよ。
なったら、
マジで？
そやけど、はい、あの、お父さんとしては、
ね、僕の方が先輩です
。そうそう、だいぶ後輩になる。けど、あの、だから、宮田さんの涙に心打たれましたと。
ああ。
でも、宮田さんは、あの回はちょっと失敗やったなって。
ねえ、ちょっと、ね、酔っ払いすぎですよ。
心に隠さないとね、涙はね。
まあ、僕でも、思う、まあ、うん、何回も話してるから、でも、
はい、
あの、
うん、
親になって、
はい、
親にしてもうてきた、してもうてきてもらったことって、
はい、
あの、親になってから感謝できるんですよ。
そ
う
ね、
うん、
確かに。意味わかんないからね、それまでは、
ね。おむつ、子供のおむつ替えるのにも、あの、親は、それもずっと親がおむつ替えてくれてるのに、
うん、
そんなんもわからず自分で、こう、大きく、自分一人で大きくなった気分で、
うん、
親に反抗したり、口答えしたり、
うん
うん、まあ、親のね、だからもうなんか、親になると
分かるね。
ね、自分でこう やってたら、全部こうやって大きくしてもらったんか思ったら、
うん、
涙がもう禁じ得ないですね。
あ、禁じ得ないと。
うん。でも、隠していってね。
親の年超えると、やっぱり思うのが、あ、当時の。うん、
はい。
ろくでもないなって。
あ、でも、僕でも36の時に、
うん、
あの、じゃあ、そうか、36の時に、
うん、
子供が生まれたんですけど、その前から、うちの親って、子供おった思ったら、
う
ん、
そうそうそう。
ねえ。
それはあんなろくでない態度取るな、という気はしますね。
ああ。
それ思ったらやっぱり、いや、だから、あの時なんであんな、あんな嫌な怒られ方したんやろうとか。
うん、ああ。
あんな不器用な育てられる方したんやろうと思った時に、
ああ、なるほど。
あの時はなんか親やからすごい意味があるのかなとかって思ったけど。
気分が悪
い。意味なんかねっていう。
ああ、そうだね。そうそう。
あの、ただむしゃくしゃしたからぶん殴ったんや、みたいな。
うん、それはある。
余裕なかったんやっていうような、あの、だから自分がもしその時に神のように子育てできるかったら、絶対できへんから。
無理無理。
しかもだから僕よりも若造やった父がいるわけですよ。
そうだよな、うん。そういう人が、だって、行き当たりばったりで、
そう。
初めてのことをやってんだからね。
そう。しかも僕よりもコミュ障をやった父みたいなのがいるわけで。うん、で、そうなってきたら、あんなことになるやろな、っていう、ああいう悲劇が、起きるやろな、っていうのが。
いや、だから、まあ、でも、なんかわかるけど。
そうそうそう。だから、父親とかにぶん殴られたことって、うん、いつまでも恨みに思うじゃないですか。
うん、
いつまでもいつまでも。うん、で、なんやねんって思ったら、意味なんかねって、
うん。
でも子供時代はなんか意味があると思ってる、
ね。そうそうそう、思って、ううね、でも、そういうことに意味があるって思い続けると、
うん、
それがトラウマになって、こう、楽しめない子供になっちゃうらしいんですよ。
ああ、まあそうかもしれないね。
で僕なんかは、言うたら早い段階なんかどうか知らんけど、
うん。
それ、どつく親が悪いって、 ていうふうに思えたから、特にあのトラウマっていうか、でも、恨んでるよ。恨んでるけど、恨んでるけど、それとこれとは別になんかずっとそこから引っかかってて、あの前に進めないみたいな感じではないので、
ああ。
そう、ね。まあまあ。相対化ができるといいんだけど、絶対化しちゃうと。
そうそう。あそこには父は、あの、私のためを思って殴ったのよ、みたいなことって、あの、一番虐待の娘とか、息子とかにありがちな。うん。
それで言うと学校の先生もそうじゃない？
そうそう、学校の先生とかにも。
そうだそうだ。
そう、学校の先生って、あの、早い段階で、
うん。
言うたら、父、母よりも年齢が、まあ、学校にもよるけど、うん、もう若い、
そうよな
ぁ。20代そこそことかの先生に当たることもあったじゃないですか。
僕もボッコボコされましたよ。
で、そういうやつがやることって、もう子供の段階でこいつむちゃくちゃやなって。
ねえ。20代半ばのやつが14歳ボッコボコして。そうそうそうそ
う。で、こいつの余裕のなさって何やろみたいな風に思っちゃうじゃないですか。
ねね、反撃もできへんわかると。
全然いけないわっていう。
ねえ。
そう思えたらいいんですけど、なんかあの、先生の言うことやから間違いないとか、このコーチの言うことやから間違いないとか。
ああ、思ったらもうダメなんだ。確かにな。
すると今度は自分の後輩とか、自分の子供にも、お前のため思ってるから俺は殴るんだ、みたいな。
ねえ。
ほんまや。
もう ボッコボコにされて、倒されて、
立
て言われて、泣きながら立ったらまだボコボコにして、で、倒れたら立て
置き攻めか。
もう、終われへん。
そんなことある？
ガード前か後ろか分からんみたいな。
ええ、もう。ほんで、親はさ、帰ってきて気づけへん。ちゃんとこっち見てへんから。
ああ、辛いな、それ。
もう、あれは辛かったですよ。
そう考えて、あの、子供に同じように振る舞う親もいれば、ミャウダみたいにそんなんやったら良くないなって言って育てる親もいれば、僕みたいにあの、やっぱ子供、責任持たれへんわっていう人間もいれば。
責任持ってないって、子供に。大体、アバウト。
はい。
でもそのアバウトの結果、よく育てれる人もいれば、子供にトラウマを与えるような人もいるわけですよ。
まあ、生まれてから考えますよ。
そうだね。
星野茂樹さん。あ、これは。
あ。
あの、小足屋源。
おう。
小足屋源よっていう、週刊漫画タイムズ誌で大人気連載中、単行本出ない。大人気漫画で、あの、みんなに、ネットとかでもすごい話題になってて、今、無料配信なんかもやってるんですけど、単行本は出ない。小足屋源の原作者の方じゃないですか。モツラジ聞いてて思った。自分の子供が将来犯罪を犯すかどうか 100% 分かるとは言えない。神じゃないから。けど、凶悪犯になるかどうかは育てていれば大抵分かる。愛情を持って育てた子供はそんな風には育たないって。
そうかな。
え？いや、この方も、お子さんを、育ててはるらしいんですけども、漫画描きながら、なんか、子育てして大変そうですけど、そうかなと。
だって愛情では、
うん。
アメリカのホラーとかでもさ、
はい。
あの、よく殺人鬼のお母さんとかも。
あ、最高のね、最高。
うん、私の子がそんなことするわけないじゃないとか言って、大体、息子に殺されたりするじゃん。
過保護の、マサルのお母みたいですね。
ああ、言うたら、愛情を持って育てた子供はそんな風には育てないっていうのは正しいんですけども、
うん。
まあ、正しいとしようよ。
うん。
うん、はい、しよう。
ただ、その愛情が主観やから、
うん、自分主観やからね。
その人の、星野先生はそうじゃないとは思うんですけど、もし
めっちゃ気使うな、おい。
異常者の子、あ、親やったら、自分は愛情かけてるっていうのが異常な行為かもしれない。
そうね。それに心の狭い愛情だったりしたら。
そうやね。だから、あれ、さっき言った通り、お前のためを思ってやってんねんって。
そういうことになったらね。
涙に濡れた拳で殴ってたりとかしたら、それは もしかしたら俺は愛情を持って育てたのになんでだって。
まあ、星野さんがおっしゃりたいことはそういうことじゃない
と。そうそう、そうじゃないんですよ。ちゃんと、あの、本当の意味で愛情を持って育った子はそんな風に育ってないけど、もともとのあの、物差しの歪んだ方やったら、そうならん
の。物差しのな、歪んだ方はたくさんいるんで難しいよね。
そうやね。
難しいですね。
その、歪んだ物差しを、あの、うん、認識する方法ってすごく難しいんですよ。うん、
そう、そう。
だから、あの、自発、あの敵
自衛所感が、
ね、
うん、
で殺したりもしますし、
そうだって俺だって自分の物差しが歪んでんのかどうか全然わかんないもんな。
これはね、
主観的にしか見れないから、
20代とか経ても30代になってもやっぱり常にやっぱりどっかで怯えるわけですよ、うん、自分がこう思ってるけど、うん、もしかしたらあの周りから見たらそうじゃないのったらどうしようみたいな、
うん、ああ、そうそうそう。
で、こっちはこういう風に伝えてんのに、例えば相手に好意を持って伝えてんのに、
うん、
お前ずっと周りから見てて喧嘩ばっかり売ってるでとかって言われたらどうしようみたいな。
ああ、うん、あるわ。今でもあるわ、そういうの。うん、
僕はあの、子供の学習机がすごい汚いんですよ、生理的になって。
ああ、怒るわ。
うん、で僕、むっちゃ怒るんですけど、はい、僕の学習机むっちゃ汚かったんで。自分に言うてるみたいな。
辛すぎる。
だからなんか、そう、
分かってんだけどね、
なんか言い方っていうのがあるじゃないですか。
言い方。
だから、
まあ、それだって、あれだよ。
うん。
宮田さんのさ、
うん。
はい。
あの、子供の頃、その学習机が汚くて、
うん、
で、そのこと多分親に怒られてきたわけ
でしょ。むっちゃ怒られてましたよ。
で、その怒られ方を学習したミャウダーさんが、
うん、同じこと
机の汚い子供の、あの、
虐待が虐待
を怒るわけでしょ。
そう。
それ多分治んないよね。
それ、でもそれ見てたらね、うん、あの、それはうちの親怒るわ、みたいな感じの同じような感じの汚し方やから。
うん。
わかる。
でもね、そこで親と同じ、やから親と同じにしようっていうのがもう成長ないんですよ。
それででも軌道修正できたのが一個あるんですよ、
う
ん、
ほう、
僕は
すごいな、
学校の時間割を毎日朝にやってたんですよ、
はいはい、
で毎日親に前の日にやっとけ、
うん、
だから忘れ物あんねん、うん、前の日やっと大丈夫やから、
うんうん、
言われても僕はもうめんどくさいから次の日の朝、
うん、
学校行くまでやってたんですけど、うん、今娘に、時間割りしろ、
うん、
しろ。なんで忘れ物ない、
うん、同じやんか、やってることはでも。
いや、でもうまいこと言ってるじゃん。
じゃ
娘が下、ね、が違うんじゃない、
下がっただけでしょう、
ね、で、娘だとたまにあの、うん、通学用の学校の帽子を捨てていくんで。
はい。
お前帽子かぶってんのって、ああ、
うん、
時間割り忘れん。
でも成果が上がってるから良かったじゃないですか。
ね、
なんかだから前のループとは違うってことですよ、今回は。ああ、うん、
自分と同じことさせるよね。
そうそうそうそう、そうやってやるんだよね。それがなかなか難しいっていう話で。
どう思ってるのかですよね。うん。
うん、
どう思ってるかっていうのが難しいところですよ。万物理論の主人公が、だから俺みたいに嫁とこうやって心通わせたらいいんだよって言ってたのに、全然通ってなかったっていうの、っていうの象徴的な話であって、もう出棺やから、
家族が来してね。
そう、あんた全然分かってへんかった。まあ、あれが厳しいんですよね。
ねえ、あの、まあ、人の気持ちなんて分からないですからね。
そう、分からないけど、せやけど、やっぱり、油断したらあかんよっていう。あの、クリーピー偽りの隣人の話をずっとしてたんですけど、あれと一緒なんですよ。主人公をほんまに、あのね、犯罪者の心理追っかけてて得意になってたのに、嫁のことなんか何一つ分かってなかったんですよ。
辛い。
そこの恐怖も描いてますね、あの映画はやっぱり。藤子くんがこれ、クリーピー見て最後まで何も分からなかった人は危険信号って。私は分からなかったです。
危険信号や。
終始、不可解でした。私はサイコパスだったのか、うえん、嫌だ。それを踏まえて、もう一度見てみる必要ありますねって、その、 ね、DVD も出ることですしね。
あれはいつですか？
え、クリーピー？
はい。
さっき言うてんのましたやん。あの、10月、じゃあ11月2日。
11月か。
うん。
俺も見てみようかな、サイコパスって言われる
し。踏み絵。踏み絵ですよ、クリーピー。
踏み絵。
クリーピー見て、なんか意味不明な映画って思った人は、
うん。
あの、主人公
あもうやばい
と同じ感性かもしれんっていうのはありますね。
そうか。はい、まあでもさすがにこれだけ聞いてたら大丈夫だと思うんだけど、うん、怖い映画だってちゃんと分かっていくから。
こう、毒ハントさんも、いいぞだけでは真空パックになるとこだったって。何々をいいぞっていう人は真空パックにされる。
なるほど。
ガルパンは、うん、ガルパンはいいぞ。
そうそうそう。危ない危ない。再び、クリーピー偽りの隣人とハードボイルドを語る。ネットラジオこれ聞いてくれて、いいぞって言ってる人は真空パックにするよって言ってますからね、これで。で、ドッグハントさんは、クリーピー話楽しいな。クリーピー話っていう一つのジャンルですからね。自分のとこでもやりたいが、誰も見てないという現実。ドクハントさんもネットラジオやってはりますからね。
あ、そうなんですか。
そう。しかし、西島さんと、イバコのニュース、お前はほんまもんやろと見る前から思ってましたと。西島秀俊は、いいね、
うん、
結婚条件をものすごい、厳しいらしいですね。なんかようわからんけど、記事みたいなの見たいですね。
そういうキャラなんだろうな。
わ、わからへんよ、まあキャラやっていうか、うん、俳優のやることって、基本信用できないじゃないですか。
まあまあね、演技はできりゃいいんだ
から。そうやね、
生活がどうだろう。
なんか、レイプした子の親い
たら。高畑さん。
はい。で、なんか、涙の会見みたいなあったじゃないですか。う
んマミ君、マミ君。
あのね。
なんか
僕、俳優の記者会見ほど意味ないなと思って。
役者やから。
そう、役者や。あの、俳優、よう記者会見とかないって、うん、あの、信用せえへん時に役者やのみたいなこと言うじゃないですか。うん、それが役者やったとしたら、う
ん、役者やの
だから役者の記者会見もう棒読みにしてくれって思う。いやいや、
カツシンタラがもうパンツは履かないって
言
う
と。そう。役者やん。むちゃくちゃ人の心つかむのうまいやん。
劇的にね。
はい。それ、もうやめようよって。
でもあの、高畑優子さんだったっけ、なんだっけ。
優太くん。
名前。
あつこさん。
高畑あつこ。
純子さんかな。
もうみんな知らん。みんな知らん。
いやいや、知ってるよ、俺。だって昔だ、ジャンパーソン出てたもん、あの人。
あ、
はぁ。昔はだって、ほんと悪いことばっかしてさ、あの人。
うん。役者やな。
人類滅亡させようとしたりさ。う
ん、やっぱりそんな子供は、やっぱり、ろくな、
いや、そうか、だからそれはいかんだろうっていう話でしょ。親がそういう、あの時、当時はだから確か、スーパーサイエンスネットワークっていう組織を率いて、うん、
はい。
人類滅亡させようとしてたけど、今、返してきて、はい、やってるわけじゃんか。
ジャンパーソンでロボのやつやんね。あ、ジャスピオンか、あれは。
そう。いや、ロボ。
ジャンパーソンもロボ。
うん。
あの、人間がいないですよね。
そう、中身がいないやつ。で、しかも悪の組織が、あの、三つも出てくるっていう。
あ、ほんま複雑でしたっけ、あれ。
うん。
うん、え、ジャスピオンは人間いんのかな。
ジャスピオンはちょっと俺見てないか。
うん。ジャンパーソン。
覚えてないな。
ジャンパーソンは人間が。
入ってない。
うん、
最近だよね、あの、ナオミとカナコってドラマで、うんうん、あの、うん、謎の中国人の役で、その高畑さん、女の人
って。中国人もやってる。
そう。中国で、あの、日本で、こう、まず、人の品物盗んで、そう、盗んでないよ、とか言いながら。
はいはい。
あ、てっちゃん。
コナミジンから復活です。
復活って言うても、まあ、もうあと数分でコナミジンでしょうけど。
クライマックスで登場です。
本当にごめんなさい。クライマックスに登場。
俺参上や。
かっこよろしいなぁ。
いや、クリーピー話をしてたんですよ、今。
ハウルの動く城は？
いや、もう、コナミジンやったから、もうできない。ずーっと楽しみにしてたのに、ひどいよっていう。
いや、もう本当ごめんなさい。思い出のマーニーも見ました。
ああ。
ハウルの動く城はどうなんですかね。
いや、 初ジブリ、ほぼ初ジブリよ。
はい。
その、あの、事前情報なしの。
はい。
だから、前も言ったじゃないですか、ラピュタとかもある程度わかるみたいな。
わかった気になる。
わかった気になるって、トトロとかも。
うん。
ナオシカとかもなんか巨神兵が B でしょ、みたいな。
うん。
ハウルの極小はね、
うん、
もうなんか映像綺麗。
そう、ずっと飛んでるからね。
で、ハウルの動く城がなんかめっちゃ活かす、
うん。そう。ハウル何してんのって感じがね。
ハウルはイケメンなんだけど、なんか大柄の荒野の魔女、
うん、
がいいよね。
ああ。
てかなんかもっと話したい。ごめんなさい。
いや、それで終わりですか、あの。
いやいや、もっと言えます。もっと言えます。たっぷり言えます。カルシファーの話とか。うん、
画集院。
ちゃんとストーリーは分かったんですか、あれ。
ストーリー分かりました。
お
あの、戦争良くないって話。うん、
あ、そうなの、
それだけ。
いや。いや、それもプラスよ。
うん。
それもプラス、
うん。
自分に自信がない女の子と自分に自信がない魔法使い。
はい。
の、ラブロマンスもありつつ。
宮崎駿がハウルの役にキムタクなんかどうですかって鈴木プロデューサーに勧められた時に、キムタクのことがよく分かってなかったから、は
い、うん、
そいつはどんなやつなんだって宮崎駿が言って、
うん、
男前で人気のあるアイドルですが、中身のない薄っぺらいやつですって言われたら、それで行こうって。
いやもうほんとそれじゃん、ハウルって。
まあ、簡単に
言ったらひどい進め方だな、
いや、でも、宮崎駿はその、キムタクをよく分かってなかったから。
うん。どういうやつなんだ、そいつは。
そうそう、話題性取りたいから、プロデューサーは。
うん。
有名人を、やっぱりキャスティングしたがるのよ。
まあ、今で言えば EXILE の人とかね。
そう。で、キムタクなんかが、なんか、どうやろうって言った時に、そういう説明したら、
うん、うん。
まあ、キャラクターに確かに合ってるってなって。
確かに確かに。
じゃあ、キムタクったら言うの分からんけど、そいつにしようってなったら。
なんか、ハウルもね、
うん、
初めはその金髪イケメン魔法使いみたいな感じで、
はい、
その美女をなんか惑わすみたいな感じなんだけど、
はい、
映れば映るほど、
うん、
あ、こいつどうしようもないなってなってくるんですよ。
どうしようもない。
イケメンなんよ、間違いなく。うん、
金髪やしね、最初。
金髪で。で、黒髪になるんだけど、
うん、
黒髪になっただけで、
うん、
なんかもう人生終わりみたいになるし、
うん、
中身ないんですよ、
うん、
はっきり言えば、
うん、
だから自分の師匠にも会えないし、うん、一人では、
うん、
だから自分のお母さんということにして、うん、そのソフィーヒロインに行ってとか言うし、
うんうん
うん、とことん自分がない。
このお母少女がババアになる
ん、はい。なんか呪いがかかるんですよね。ね、
クソババアなんです、
ね、うん、
ババ。ヒロインは90歳の少女。
そう、世話を。その魔法使いの世話をする係に。
はい、恋人は弱虫の魔法使い。
動く城の中で。
二人が暮らしたハウルの動く城。
よう覚えてんな、ほんまに。
いや、でも、最後にパンフレットある。ハウルの動く城は天空の城になりますからね。
うんうん、
そうなの。
そうなんですよ。最後は空に行くんですよ。
おお。
恋は突然襲ってくる。
そうなんですよ。
いや、ハウルの動く城めちゃくちゃ面白いね。
ちょっとは宮崎駿を尊敬しました。
いや、ちょっとどころじゃない。あいつ天才。
今まであんなに意味嫌ってた。
意味嫌ってないから。いや、意味嫌ってないけど、
うん、
駿のポジションって、
うん、
ハゲ、惜しい、はい、早尾みたいなところがあるでしょ。
はい。
ハゲは反省しろ。
だから、
多分、ハゲも惜しいも、
うん、
宮崎駿に嫉妬してアニメ作ってるな、あれ。
いや、ハゲはずっと嫉妬してるし、勝てないって言ってません。
うん。ずーっと嫉妬してるよね。
で、押井守は、
うん、
だから皆さんはダメなんだよってずっと言ってますよね。
だからだって。
いや、だから、新作出るたびに、
うん、
またこんなんしちゃってって、これが皆さんの限界なんだよなってずっと言う。
ずっと嫌こと言うんです
よ。そうそうそうそうそうそう。で、ハゲの場合は、
うん、
勝てないから僕はこういうやり方するしかないんだよね。似たって。
似たってで、ターン A とかブレンバーとか、
そうそうそうそう、
自分が死にたくなるし、
そ
のままにアニメ作るんでしょ。
はい。
いや、もうね、ハウルの動く人ね、みんな見て。
ほう。
僕劇場で見ましたよ。
僕も劇場で見た。
あ、もう天才二人とも劇場で見たって。
だってその前が千と千尋の神隠しやったんですよ。
うん。
あの、空前のジブリ史上最も売れた。
はい。しかも、あの日本映画史上最も売れた。
最も売れた。
それの後のハウルの動く城だから行くでしょ、うん、普通。
うん。いいからなるでしょ。
しかも僕2回見たんですよ、千と千尋の神隠し。
2回も千と千尋見たの？
映画館でね。
おおほほほ。
そんな人間やねんから、あの、ハウルの動く城、まあ、キムタクってのは引っかかるけど、行くやん。普通は。うん、行かない手ないですよね。
うん。
だから行ったんです。
どこでした？
だから行ったんです。
いや、まあまあまあまあまあ、でも、その、千と千尋ほどは面白くなかったな、みたいな。
うん。
面白かったけど。いやけど、まあまあまあまあ、良かったと思いますよ。
うん。
絵ももちろん綺麗やし。
うん。いや、絵綺麗ね、ジブリって。
そうなんですよ。そうなんですよ。てっちゃけさん。一番綺麗なんですよ。
そう、一番綺麗だと思った。
ねえ。このハウルの動く城のパンフレットで今パッと開けたら、
うん、
アニメイトはあなたに魔法をかけます。
何言ってんの？
いや、ハウルの動く城が出てくるから全員憎めないね。
神木くんも出てますよ。
神木くん出てますね。
マルクルっていう。
うん、マルクル。
マルクル。マルクルが魔法、魔法のなんかマントみたいな羽織って、なんかおじさん、ヒゲのおじさんみたいなロンパリの。
ね、誰じゃんのって。
そう、わしは芋は嫌いじゃ、とか言う。
そう。
めっちゃ可愛いあれ。
そう。
いや、ショタも配慮して、ロリも配慮して、うん、かといってババアも配慮して、
うん、当時、当時彼、小学校5年生ですよ。
そう、
あの、小学校5年生。
しかもね、あの神木くんはどんだけあれ評価されてるかって言ったら、
うん。
画集院もそうなんですけど、
うん。
千と千尋の神隠しから続投なんですよ。
あ、じゃあもう、じゃあもうミヤさんが行こうみたいな。
そうそう、あの、あん、うん、宮崎駿監督が声優続投させるとかってなかなか主要なキャラで。
うん、ねえ。
あの、ナウシカの人とかは好きみたいですけど。
ナウシカの人は何ですか、声優。
島本すみかな？
全然わからん。
ナウシカの女の子ですね。
そうそう。
主人公ですね。
そうそう。それと、ナウシカに出てきた、あの、ナウシカと仲良くなる男の子がいるんですけども、アスベルって。
アスペ？
アスペみたいな。
アスペルが、アスペルが。
その彼、松本なんとか、松岡なんとかか。松岡なんとか、うん、あの人も、あれですね、あの、後に、もののけ姫の、主人公、アシタカで、もうほぼその、アスベルが主人公になったみたいな。
この
キャラクターもほぼ一緒なんですよ。
あ、じゃあ一回、ミヤさんは気に入ったら使っちゃうんだ。
いやけど、そういう人少ないですね。
あ、数少ない。
は
い、
うん。
神木隆之介くんは。
そうですね。あの連投させてるし、なんか、だから、あの人、今でこそ、まあ今でも俳優と声優両方やってますよね。
あ、君の名は。
そうそう、だからまあ、
ね、
あの、
あ、そうか。
そう、うん、普通の映画の主役もやっちゃうし、
うん。
で、ね、ああいうビッグ映画のアニメがあったら、
うん。
うわ、サマーウォーズとかも出てたし、あの、だから、主役もなり、だから、実写で出ても、アニメで出ても、同じような役やってるっていう。
野沢なちが言ってた俳優の正しい姿か。
なんか、あの、アニメ上でも、俳優上でもポジション一緒ですよね。
一緒ですね。確かに、ね。
若くて死ぬとかも出てましたから、
ね。そうそう。イケメン主人公の役を、リアルでもやるし、
声優
アニメでもやるし、で、アニメの声優実際見たら、こう、ええー、って思うけど、
うん。
あの人の場合は一緒やから、まあ一緒。
あ、確かにね。
すごいね、カメキ君。
いやし、あの子供の時から、マジで上手かったですよね、あの。
うん。
演技が、
うんうんうん、
あの声優の演技が上手くてちょっと度肝抜かれましたね。
声優の演技が上手いっていいね。
声だけやからなかなかその子役で普通に子供入れてるとかだったらなんかちょっと大人びてるぐらいでええんかもしれへんけど、
うん、
声でなんか個性出すのって難しいじゃないですか、
うん、
しかもガキにやらしてどうなんねんみたいなところあったのに、
うんうん
うん、なんかあの、千と千尋の神隠しとかでも、あの、ハウルの動く城とかでも、ようやるわーって。
いや、ハウルの動く城、違和感なかったもん、全員。
ないでしょ、うん、同じやつがそのまま、あの、キムタクがあのアニメになってるみたいな。
そうそうそう、キムタクだったもん。イケメンで、あの、掴みどころがなくて。
何してるか分からへんしね、ずっと。
そう、何してるか分かんない。勝手に出かけて、ね、勝手に鳥の悪魔みたいになって帰ってきて、辛いって。うん。だから今のスマップ解散と一緒じゃないですか。
ちょっとあの、宮田さん、宮田さんめちゃくちゃクラックノイズひどいんですけども。
ああ、すいません。
何やってるんですか？
辛いみたいな。
バチバチバチバチ言ってるよ。
で、カルシファーが、はい、このまま行くと悪魔になっちゃうよとか言って。ソフィー、早くオイラの、あの、契約を見直してくれよみたいな。なんか見つけてくれよとか言って、ソフィーが、うん、おやまあ、タゴサクって。
だって、あの、ヒロインに、ヒロインの声、あんなにしようって。
ねえ、おばあちゃんですよ。
でね、そしてね、うん、あの、うん、サルマン先生。
はい。
また嫌な女だね。あの、ショタはべらかして。はい。ショタ衆みたいな、同じ顔のショタ。
はい。しかも、よくないよ。ハウルと同じ系統。
そうそうそう、そう。絶対、だから、絶対趣味が一緒。ハウルが行ったから、
うん。
なんか、疑似ハウルみたいなのを見たして。
だから、あんなジャニーズと一緒ですよね。
そうそう。だから、あ、そうなんかだ。あれ、ジャニー北側なんだ。
ジャニー北側が自分と、自分の趣味の顔ばっかり集めるみたいな。
ああ。だから、嫉妬して、悪魔となんか契約して、みたいな、
うん。
で、それで、自分の元に来なかったら殺すみたいな。
うん、はい。
はぁや。それ納得いった、結構。
うん。
じゃなかったら、あんなショタ、ね。
うん。
だって偉大な魔法使い、だって国のね。
うん。
なるほどね。そら、ハウルも辛いわ。
あ、結構原作とはその辺変えてるみたいですよね。原作知らんけど。あ、そうなんですか。原作では、あの、うん、あの先生は男の人みたいですけどね。
あ、原作がより？
いや、だからあんな、ああいう、あの、のがな、関係性がないんじゃないですかね、原作には。
ああ、じゃあわざと、あの、ミヤさんは関係性を持たした。
持たしたんじゃないですかね。もう僕も原作
だって、どう考えても、その、先生とエッチしたくないから会いたくないみたいなこと言って
る
じゃないですか。
おー、そうなんだ。
でも。だって、ハウルは相当才能があって、
うん。
その先生が、あの、唯一後継者として認めるみたいな。
うん。まあ、うだですよね。
うん。だけど、もう会いたくないって。じゃあ、うん、ソフィーが、お母さんとして言ったよ、みたいな。うんうん、ババアを生かす。
どんなにしてるんやろ。
めっちゃ雑音。
あ、サリマンが帰ってきた。
ああ。
は
あ。
大丈夫ですかね、宮田さん。
いや、僕は今、ちょっと今、この、あ、この雑音は僕じゃないですよ。
いや、じゃないけど。大丈夫なんですか？
はい、僕今ずっとあの、
はい、
そのハウルの王国城のパンフレットを探してて、
はい。
それで雑音になってましたね。
その雑音やめてくださいね。
はい。もう、今出ました、今、手元にあります、はい。
でね、ハウルの王国城でね、結局最後、カカシが王子様だったり、
はい。
はい。
なんか、
大泉を、カカシのカブ。
ちょっとディズニーっぽいとこも入れたな、みたいな、最後。
カブ、
はい。あれな、あの、ハウルの王国城って何なんでしょうね。
どういうこと？
なんか難しい。よくわかってない。
あの、千と千尋以降何本かですけど、
うん。
それまであの、てっちゃんさんがもうすっげえ高く食ってて、
うん。
まあ、ナウシカとかも、ラピュタとかもわかるよって見てなくてもって。
うんうんうん。わかんないよ、多分。
確かに、やっちゃうんすよ。
うん。
ナウシカとかラピュタとかその、以前の宮崎駿は、明快やったんですよ、割と。
なるほど。
こう、冒険して、こうやって悪いやつ倒されてっていう。
うんうんうん、
こういうストーリーに、こういう世界観にし、こういうストーリーにやって。
うん。
紅の豚なんて、もう、ものすごくわかりやすいし。
うん。あ、紅の豚ってわかりやすいんですか？
わかりやすい。
わかる
よ。俺わかりにくかったな。
あ、そう、でも、わかりにくいっていう人
よくわかんなかった。
じゃあもう。
紅の豚って、あれでしょ、はい、だから、なんとなくわかるストーリーとしては、
はい。
なんか、豚になっちゃったんでしょ？
ああ、でも分かりづらいかもな。あの、紅の豚、だから、あれですね、ラピュタとかは分かりやすいんですけど、
はい、
もう因果関係とかって、紅の豚って、ある種ちょっと、 ぼんやりした設定の部分があって、
ニューオースケとトルコ。
そう。あの、偶話的なところあって。
偶話、あ、なんか、あれ？じゃあ、絵本っての教えみたいな感じ？
そうですね、主人公は、空族と戦う、
うん。
パイロット。
空族っていうのがある世界観。
世界観。イタリアが舞台なんですけど、でもそこ微妙に違うところがあって、うん、空族っていうのがいて、
はいはいはい、
あの、商業飛行機とかをこう、海の、空の海賊が、
はいはい。
狙ってるみたいな、
ちょっと世界観。そういう海より空の方が舞台なんですね。
飛行機の時代になって、みんな飛行機に、うん、過剰に飛行機世界になったっていう。
はいはいはい。
で、そこでその、そこからボディーガード的な雇われ、用心棒的なことをやってる一匹狼のパイロットが紅の豚なんですけど。
一匹豚が。
元軍人やけど、そう戦争とか、軍隊を嫌って一匹狼、一匹豚になったんですけど、
うん
ただ、
うんうん
うん、もともとパイロットだったけど、なんで豚なんだって。
なんで豚になったんですか？それは見てからのお楽しみにします。
あ、つまり説明は特には。
あ、そこら辺は防火してると。
言うたら、その世界観、微妙に現実の歴史とは違うんですけど、
うん、
かといって大まかな歴史は一緒やし、あの、ドラゴンボールとかみたいに、あの、豚とか犬とかが喋って歩き回るような。
みたいなっていう世界ではない。
ない。そいつだけなんですよ。主人公だけなんですよ、豚は。
あ、なるほどね。
で、他のやつもあいつ豚になっちまったからね、っていうぐらい、特に問題視してないし、あの、豚になったその人間を捕まえて研究しようみたいなやつも出てこないし。
ああ、普通出てくるもんね。豚人間を捕まえるみたいな。
そうそう。それよりも、お前軍隊に戻ってこいよみたいな誘いぐの方の方がうるさいぐらいの。
あ、腕は確かだから。
そうそうそうそう。お前そんなってあの、一人でやってるとか、軍隊戻ってきたらみたいな。
豚になってないでさってな。
そうそう、豚になってないでさっていうのが通用する。どこかその辺がちょっとあの、わざとぼんやりした感じになってて。
うん。
海賊みたいにそこに引っかかり出したら、言ったらハウルだって、うんその設定に引っかかり出したら謎が多いじゃないですか。
うん、てか謎だらけよ。だって、あの、魔法世界なのに、うん、なんか蒸気の、なんつうの戦闘、戦艦とか、
うん、
なんかめっちゃなんか、スチームパンクの世界みたいになってるし。
うん、
あ、それが見たくなってきた。
だからあの、魔法ハウルの動く城は魔法使いとかが、うん、みんないるって分かってる世界なのに、はい蒸気の力で、飛空船とか戦闘機とか飛んで、
うん、
それで爆弾とかで街とかやるのよ、うん、戦争、
うんうん。
だから、逆に言えば面白いんですよ。科学めっちゃ発達してるんですよ。
メカと魔法の世界ですね。
そう、メカと魔法。
いいね。
うん。もうこれはもう、これはもう、宮崎駿は昔からそういうの好きですもんね。
そうね。
うん。もののけ姫とかにしたって、はっきりした設定っていうのはぼんやりわからないですよ。う
ん、
あの、
作中では。張り詰めた糸しかわかんないですね。
そう、作中では特にそんなには語られないので。
なんか、もののけ姫ってなんかほれ、もずくの合体したみたいなのが、
うん、
なんかめっちゃ男の人追いかけて、
たたり神ですね。
で、それでなんか呪われて、
はい。
で大きい白い狼に育てられた女の子たちが、
うん、
生きねばみたいな。本当にそれしかわかんない。だからじゃあ次見るのはもののけ姫かもね。
そう、まあ
ストーリーわかんない。マジでこれしか。
ああ、紅の豚でもいいし、もののけ姫でもいいし、トトロでもいいと思うんですけど。
紅の豚はなんかだからなんつうのほれなんか渋いみたいな評価があるでしょ。
で短くて。
あ、短い。
90分ぐらいですよね、あれ。
90分
でも、ストーリーもよくわかんないし、
うん、
どうなんだろうね。
あ、
俺だけか、それは。
結構難解なのね、ストーリーも。
いや、つまり、
何がエンド、なんか、ラピュタだったらなんか、なんだってハッピーエンドとかあるけど、
うん、
あんまりそういう感じもないし、
うん、
なんかあんまわかんねえなと思って。
そうか。もう分かった。分かった。じゃあ、紅の豚あたりから不明瞭ってことにしますか。
うん、うん。そう、しといて、よく分かんない、俺。
まあ、うん、うん。
分かってくれたな。
いや、だから、分かる分かる。あの、単純な話ではあるんですけど、
うん。
ラピュタぐらいまでの、
うん。
明瞭さっていうのは、もうどんどんなくしてってたね。あのあたり。
ああ、
意図的に。
そうなんだ。
うん。あの、そういうのを良しとしない作風になっていきましたね。うん、
良しとしてくれよ。
いや、だからもうそういうのを、そういうのをだから宮崎駿的には卒業やと。
あ、もう一個段階上がる
とそうそう、もう一個段階上がっていきたいと。いう形で。
そしたら、ハウル3段階ぐらい上がってない、あれ。
いや、だからあの、それ紅の豚やから、
うん。
紅の豚、もののけ姫、千と千尋、ハウルなので、
はい。
それ3段階上がりますよ。
あ、確かに。
うん。
え、何これ、じゃって。
なんだ
ろう。なんかマイク擦れてません？
いや、大丈夫です。
大丈夫？あの、宮崎駿ほどにもなってきたら、
うん。
一作品一作品ずつ、あの、自分の中のテーマ決めて、新しいやり方にしてってるから、
はいはいはい。
やっぱり、あの、ナウシカの時に比べたら、ラピュタやし、みたいな感じだから、同じこと繰り返すのめっちゃ嫌がるから。
あ、じゃあ、成長していってるって。
そうそうそうそう。自分の中でハードルはある程度、毎回。
成長してんのかもしれんけど、うん、でも、なんだろう。ラピュタあたりですごい俺の方に近づいてきたのに。
はい。もう、過ぎ去っちゃったんです
よ。その後、だんだん、離れていってるなぁと思って。
あの、アイザ君は、ラピュタのところにずっと、ラピュタ駅にいる人なんですよ。
ラピュタ駅まで言う。
じゃあ、ラピュタ駅に、うん、ラピュタステーションに行って、そのまま宮崎駿列車は過ぎ去ってたんですよ。
うん、見送っちゃった俺。
そう、乗らなかったんですよ、だから。宮崎駿列車に。そう。
で、トトロもあんまりだしな。
そう、だからもうラピュタの次からもう、なんやねん。だトトロとかもすっごい不明瞭な感じに作ってますよね。
え、トトロって不明瞭なんですか？
不明瞭だと思いますよ、見たら。面白いけど。
なんのこっちゃよくわかんない。いや、絵は素敵だけど。
大きいトトロみたいなのが出てきて。
うん。
うん。
あ、ほんとだ、全然わからんストーリー。
ほら。
大きいトトロが出てきて終わり。
そう、終わりでしょ。
そうそう。
目的とかな、なんか田舎に越してきて。
うん。
マックロクロスケ出ておいでで、
はい、
で、トトロが出てきて、
はい、
うんうん、完璧じゃない、うん、
あ、特にない、確かに言われたら何もないかもしれない。
でもあの、太古、怖いでしょ、太古の昔に、
うん、
そのトトロ族と人類っていうのは、
殺
し合いをしてて、あの戦争を行ってて、
うん、
人類が勝てたトトロ族は滅びたんだよっていう、その、トトロ戦争みたいなのがあって。
トトロ、なんかギガントマキアみたいな。
そうそうそう、あって、トトロ族滅びたと思われたけど、
うん。
実は滅びてなかったっていう。
そういう話。
話があるの。
そういう話から始まったらしいんです、トトロっての
は。え、本当に？
そうなの？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、だから、押し守るとかもさすがにこう認めざるを得ないのは、
うん、
なんでその話からあの映画になるんだって。
だって、どう考えてもトトロって見てないよ。
うん。
見てないけど、テーマソングの散歩とか、
うん。あ、ルッ
コーとか。ほのぼのじゃないですか。
ほのぼのじゃ、だから、
猫バスとか見たら。
あのね、人類とトトロ族っていうのをかつて、生存権を争って大戦争を行ってて、トトロ族が滅ぼされてっていう話から、
うん。
宮崎駿はストーリーを考えたらしいんですよ。
え、これガチ？
ガチガチガチガチ。で、こういう話を次考えてるんだって言って、うん、ああ、そうなんですかって言って作ったのがあれで、
うん、あれか
い。いや、だから、そんな話で子供とか、そのみんなが見れるような映画なんのって、宮崎駿、だ趣味全開やろうって思ってたら、
うん、
気ぃついたらあの、ファミリーが見れるような映画になってて、なんでってなるっていう。
それは押し守るも、ね、犬になるわ、だんだん。
そう。だから、この人こんなとこから言うのに、
うん。
気がついたらちゃんと収まってるんだよって。
そこはすごいね。
トトロ族っていうのがいたんだね。
そうそうそう。で、トトロ族っていうのは、いろんな時代にいろんな姿を変えて現れるっていう。
はぁはぁはぁはぁ。
その、壮大な設定があるみたいなんですよ。ある時代ではもののけになるし。
え？じゃ、繋がってるの？
そうそうそう、らしい。だからその、トトロ族と人間とのその世界の お、全然ずっと描いてるみたいな。
結構ゾクッとしたんだけど、もののけになるって。
そう、もの、ある時ではもののけって言われるし、ある時では、妖怪って言われるし、
うん。
あるところでは、その森に住んでるトトロなのかもしれないし、
うん。
姿を変えて現れるって。
うまいことまとまってんのか、トトロは。
そう。
映画は。
そのうちの、心温まる部分だけ切り取りましたっていう。恐ろしいなっていう。
じゃあ、それは何回に決まってるよね。
うん。うん。トトロ族というのが。
俺は、とりあえずあれよ、てっちゃんにはラピュタ見てほしいな、やっぱ、早く。
早く。
俺そこまでしかわかんないから。
だから、未来少年コナンとかから始まって。
僕、未来少年コナン見てましたよ。
うん。ほんで、未来少年コナンとかの延長なわけですよ、ラピュタっていうのは。
ほうほうほう。なんか、やんちゃな少年が頑張るみたいな。
そうそう、ね、女の子が出てきて。
うん。ボーイミツガールなんですよね。
で、悪がいて。
悪がいて。
いやら、レプカっていうやつが、未来少年コナンに出てきてましたけど。
うん。
もう、全人類を空に浮かんで支配してやるって、ギガントっていう巨大飛行機に乗って、うん、昔のテクノロジーですよ。
うん。
でも、ラピュタでは、やっぱりムスカっていうやつが出てきて、
うん、
そいつが空に浮かぶ天空の城で全人類に支配してやるって。
はいはいはい。
で、男の子と女の子が頑張って、助けるって言って、
うん、
崩壊させるっていう。だからあれパワーアップ版なんです、単純に。未来少年コナンの。ラピュタっていうのは。だから、わかりやすい。あの方向で映画通して一本で綺麗な絵でやってみましたっていう。
うんうんうん。
でここまでは、アイゾくんの範疇なんですよ。
うん。こんなんでいいのよ、こんなんで。
で、こんなんをずっと作り続ける監督やったら、
うん。
アイゾくんもずっと応援したんでしょうけど。
そうそう。
職人だねって。
うん。
ところが、そっから電車をまた一歩先進めてトトロとかなってきたらもう手に負えんわって。
うん。よくわかんなくなってきた。
トトロの次は何？
魔女の宅急便が次か？で、紅の豚ですかね。なんかトトロの前後がちょっと怪しく。でもトトロが、ホタルの墓と同時上映やから。
辛い。
やめてくれよ。
アスペルガーの話。
うん。そうそうそうそうそう。ほんで、あれですよね。千と千尋の神隠し。千と千尋の神隠しになったらもっとその分からない道っていうのを推し進めて。当時すんごいヒットしたけど、
うん、
で、みんな、わけもわからず見るけど、うん、面白いなって言うけど、でもストーリーわからんよね、みたいな。いや、わかるんですよ。全然わかるんですよ、見たら。
ほんま。
ストーリー
わかるわかるわかる。わかるはわかるけど、
うん。
設定をやっぱり相変わらず、明確には語らないから、どういうこっちゃねんと。夢でも見てるようだっていう。
え、なんか、ほら、両親がめちゃくちゃ豚になって。
そうそうそう。そこに対して。
お風呂屋に働くみたいな。
そうそう。そこに対して、いろんな、普通に何回も見てたら面白いんですけど、当時パッと見ただけの人とかっていうのは、狐につままれたみたいな感じになる人もいたかもしれないですよね。愛族なんか特になんか、これなんやねんって言い出しそうな。
いや、言い出すのが分かってるから見てないんだけど。
でも見たら面白いと思う。わけも分からず面白いと思いますけどね。
なるほどな。
かな。
なんか意味ありげーなんですけど、説明はしないですからね。
うん、説明してほしい。
なんか安野の師匠って感じね。
うん。説明はしない。だからなんか壮大な世界の一部を見た気がする。
ああ。
で、その後の次、そのハウルの動く城は3歩ぐらい進んだって思ったけど、そっからまだ進むわけで。
うん。
次のポニョは宮崎駿の多分集大成やと思うんですけど、
うん、
風立ちぬの一歩前ですからね。
魚の子ですよね。
そうそうそうそう。あそこで宮崎駿が取り組んだのが、そこまで世界観なんかも語らずに結構ぼんやりさせていくっていうのを頑張ってったんですけど、
うん、
ポニョに至ってはストーリーもわからんなくしようと、
うん、ストーリーまでわからんもう。
だからストーリーに頼るのすらやめようと。
もうやばないそれ。
ん、そういうの見てな、なんかよくわかんないと思うんだけど、みんな面白いって言って見るんだよな。
そうそうそう。だからそこがもう、だから勝ってるんですよ、その。
他の監督にとアニメ監督に。
だからその意図したところに、自分の設定した、その取り組みをやりつつ、みんながちゃんと面白いって言ってくれてるっていうことは、宮坂への勝ちですよ。
だって、いくらハゲとか推しとかがやっても売れんもんね、確かに。
今度はだから、昇竜拳出さずに買ってみようみたいな。
なめぷやし。
なめぷではない、なめぷではない。昇竜拳出さずに、でも、
うん、
前より強いって言われたい。
やばない、それ。
みたいな話じゃないですか。
そうだ
な
ぁ。うん。あ、売り上げ上がってるからか。
まあ、売り上げ下がってますよ。だから、千と千尋から、千と千尋からピークやから、千と千尋超えてないから。
うん。
でも、評価は依然としてずっとあるじゃないですか。
ありますね。
なんか手抜きしたとは言われないじゃないですか。
うん。
言うたら、なめぷとは言われないわけですやん。
いつだって物議を醸し出しますよね。
そうそう。あの、売り上げ自体はこう、千と千尋は抜かないかもしれへんけど、
うん、
例えば、昇竜拳を次の試合封じますわって言ったときに、
うん、
ちゃんとその昇竜拳封じただけ。
封じる理由が出てくる。
そうそう、見て、あ、強いねって。
あ、
いや、そこでお前、昇竜拳使ったらもう、もっと勝ててるやろって言われたらもうなめぷやん。
うん。
ちゃんと勝ってるし、あ、こういう戦い方があんのかって、みたいな話ですよ。
え、やっぱ宮さん天才だった？
あの、やっと気づいて。
やっと気づいて。
だいぶ勝ったね。
いや、次は平成たぬき風ボンボコとか。
え、高田さん？
そう。
あ、宮さんが嫉妬する？
そう、あと、ジャニコチエとか。
あと、かぐや姫とか？
かぐや姫とか。ジャリンコチエやで、かぐや姫やで。隣の山田くんやで。
どんなチョイスや。
ほうほけけ。ワクワ
クせんわ。
そう。ほうほけけは。どうすんねん
って。あ、ゲド戦記は息子だっけ？
そう、息子、ゴロ。ゲド戦記はいいわ。
え、じゃあ、もののけ姫。
じゃあ、もののけ姫でいいんじゃないですかね。
全然、ストーリー、もずくのお化けみたいなのが出てきて、
うん、
男の人を呪って、うん、
だから、主人公のショタが。
そう、主人公のショタみたいなのが
呪われて、あれが、だから、風の谷のナウシカのスピンオフぐらいに考えてもらえれば。
ほうほうほうほう。
設定全然ちゃうけど、まあ、
あいつは中身があるわけね、ハウルと違って。
そうですね、なんか、しっかりしすぎてて怖いですね。
あ、逆に。
そう、しっかりしすぎてて怖い。
だから呪われた。
そうそう。
あ、それいいな、そのストーリーは。
はい。はい、いや、あれですよ。やっぱり宮崎駿を単純に、ヒロインとかについても。
うん。
例えば、もののけ姫の
口の周り血だらけの女の子ですね。
そうそうそう。辺とかは言ったら自分の得意パターンというか。
なんかまあまあ、確かに見た感じグッときますよ、あれ。
ね、ナウシカとかの変形じゃないですか。
うんうんうんうん。
要は。戦う女の子でもあるし。
戦う女の子。
髪型とか雰囲気とか、宮崎駿監督得意のパターンですよ。
うん。
でもその後、千と千尋の神隠し、ポニョとかで何切り込んでってるかって言ったら、
うん。
ロリ全開にしてみようとか。
あ、自分の性癖全開にしてみよう
とか。そうそうそう、してみようとか、次ペド行ってみようとか。
じゃあじゃあハウルはじゃあ逆行ったんか。
しかも魚になるんですよ。ちゅうか魚から、魚がケロよみたいな感じになって、
うん、
幼女になるってもうわけわからへんので可愛くできんのかみたいな。
まあ、獣まで行くと。
はい。獣とほんまに中間なんですよ、ポニョとかは。ポケモンみたいなやつなんですよ、本当に。
だから自分が立つか立たないかみたいな問題なのね。
だからなんか、ステレオタイプみたいなのって、絶対、ロリにしてもショタにしても、ステレオタイプみたいなもん、絶対やらないですよね。
確かに。
宮さんは。
うん。自分の得意パターンもあんまり使わない。
誰かがステレオタイプのロリ変えたら、こんなんもうって言って破り捨てる感じか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
そう。ハゲ見習ってほしいわ。あいつ自分が
ラピュタみたいな。
自分がやりたい女しかガンダムみたいな。
そう。多分ラピュタみたいなの書こう思ったら、何もでも書くんですよ。あの人の得意パターンやから。
ほうほうほうほうほう。
あのキャラクターにしても、あの男の子と女の子
とか。あと機械とかそういうやつか。
機械とかでも、でも毎回やっぱりちょっと、ワーにしてみたりとか。
ミヤさんと仕事したくないな。だって本人はロリ書きたいのに、書いたら怒られるんでしょ。
いや、だからそのロリ書くにしても、
うん。
例えば、千と千尋の神隠しって何かえたら、自分がキャラクターデザイン的なもの外れてますしね。
え、そうなの？
でこいつに書かそうみたいな発想ですね、
わざとそういう方向に行くんだ。
うん。で、しかも、そいつって誰やったら忘れたけど、
うん、
あのキャラクターデザインやったらもう、ほんまにあの、生々しい感じのね、あの、デザインなんですよ。
幼女
が。あれじゃないの？あの、人狼の監督の人じゃなかった？ちゃうっけ？
え、キス、え、規制じゃないわ。
規制
じゃない。誰やった？規制はキャラクターデザインですよね。
人狼ってあの、ヘルメットで赤い目のやつ？
あ、そうそうそうそう。
そうそう、あの赤いメガネのスピンオフ的なやつ。千と千尋の神隠しのキャラクターデザインって、なんか、ね、有名な人でしたっけ？
でしたかね。
でしたかね。
へぇ。じゃあな、ミヤさん難しいな。
難しいでしょ。
だって自分、早く言えば自分が抜ける女の子を書かなくなってきたってことなんでしょ。
いや、そうではないと思うけど、だからあの、自分が書きやすいキャラは書かない。
はぁ。
ようにしてますね。でも、どうしてもそうはなってくるんですけど、あの、挑戦が見られる、毎回毎回、やっぱり。
あ、チャレンジャー。
うん。うん、してるしてるしてるしてる。安易にそういう風に、だからもうずっと、シータとパズーみたいなの書かない。
だってあれ書いて、
うん。
冒険も書けば売れるっていうのはもう。
あんなもん、ラピュタのあれをずっと続けていきゃ、もうずっとみんな、やっぱり求めてることやし。
うん。
まあ、自分もあんなん得意なの分かってるし、
うん。
ずっとその、動物宝島の時からあんなん書いてるわけですよ。
ほうほうほうほう。じゃあ、相当ハウルの動く城とかって冒険したね。おばあちゃんだしね。
そう、だからあの。
だっておばあちゃんに戻っても、あの、なんで、ロリなわけではないしね。
そう、おばあちゃんで行くかっていう時点でも、あの、客に対して挑戦してますやん。
うん。
あれがなんか、その、ナウシカとかシータみたいな女の子やったら、そんなもう、客何人上乗せみたいな計算できますやん。
なるほど。
しかも、倍賞ジェイコーですよ。そんな無茶があるか、と。
確かにね。
魔法の世界だな。
自分でやっぱり、その、ハードル作ってますって、毎回。あれは。ようやるわ、と思いますよ。
そんなジブリの最新作は、レッドタートルだっけ。
あれはね。
なんか、無人島にたどり着く男みたいな。
なんか、外国の人が作ってんですよね。
ね、アメコミみたいだよね、あれね。
うん、あれは、
ジブリで？
うん。ジブリで海外の配給、海外の制作スタジオやったんちゃう？
あ、ジブリ USA みたいな？
どこやった？うん、だからあの、宮崎駿は作らないってなってるから、いろんな人のアニメを、ジブリは。
あはは、受け、あはは、なるほどね。
そうそう、配給、その、出来のいいの作れる人がいたら、こう、みたいな感じですよね。あれはもう、完全にその、国内のスタジオってもう閉鎖してますよね。もうあの、スタッフ解散してるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。
そうなん
だ。ジブリすごいな
ぁ。これどこ映画になるんですかね。あ、フランスか。そう、フランス。レッドタートルある島の物語。だからフランスの今アニメーションってものすごいレベルが高いから。
うん。
だからジブリが提携して、
確かにレベル高いとことやるのはいいよね。うん、
そうそうそうそうそう。もうすごいですね、これは。挑戦ですね。まあ、宮崎駿はやってるわけじゃないですけどね。
いや、でも、
うん、
宮崎駿が作るジブリっていうか、ハウルの動く城ね、はい。
うん。
まず、ハウルの動く城が活かすのよ。
うん、うん。
デザインが。
だああいうメカの、あの、デザインっていうのは、もう基礎展開じゃないですか。
なんかね、グッとくるのよ。
あんな風に、例えば動く城って原作にあるみたいですけど、
うん、
それ絵にした時に、ああ、絵にしますかっていう。
あ、全然違うんだ。
うん、全然違うですわ。
四つ足でなんかガッションガッションガッションガッションって動いて、うん、あ、普通に動いてるみたいな。
うん。なんか元の挿絵とかがああやったとかいう話じゃないですからね。
あれはセンサー、
ね、あの、その前に、その前にね、
うん。
サマーウォーズの細田守監督が本当はあれやるつもりやった
ん
です。で、やってたんですよ、途中まで。
え、そうなんだ。
うん。あの、絵とか残ってますよ、その、細田守版の。
可愛くなりそう、全員。
そうそうそう。で、それ見たら、
うん。
やっぱりあの、ラピュタみたいなあんな感じなんですよ。
うん。
男の子と女の子がいて、で、城も普通の感じの城で、で、途中であれですね、宮坂駿が、そうじゃないやろみたいなこと言い出して、
うん、
揉めてやめたんですよ。
かわいそうに。
ほんで、結局あれ、本当は細田守がジブリのデビュー作になるはずやったのに、
うん、
急遽宮坂駿がやっぱりわしが作らなあかんのかってなって、
うん、
もう一から作り直すっていう、そういうドタバタがありましたよ。
むちゃくちゃすんな。
で、それでああなったっていう。
それは細田守はもう見てみたかったね。それだったらどっちが面白いんか。
見てみたかったけど、残ってるやつ見たら、うん、やっぱり常識の範囲内ですよ。あ、これか、これやったら、だからサマーウォーズぐらいやろな、みたいな。
ああ。どっちがいいんかね。奇数展開の方がいいのかね。
いや、上か下かっていうのは分からへんけど、だから、あれは作れんですよ。
うん。
やっぱり。
早押しか。
うん。いや、だから、ハードルかけて、やっぱり、ちゃうやつにしようっていう。うん。いや、分からへん。ホズは守るの完成したら、いや、でもまあ。サマーウォーズとか見てたらそこまで抜けないやろうなとは思いますけどね。あんな風にあの発想飛躍できないやろうなとは思いますけどね。うん。まあそんな感じですね。
なるほどね。
はい。まあ、てっちゃんさんに今後なんか。
俺はもののけ姫行きます。
はい。で、マーニーもまた配ってもらいます。
あ、マーニー来週話しますね。
コナミ神社なければ。
はい。
というわけで、皆さん、さよなら。
さよなら。
ありがとうございます。